春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は1月の26日ですね。朝にですね、風呂に入ろうと思って、で湯を沸かそうと思ったらですね、風呂桶の中になんか下の方に10センチぐらいしか溜まってませんでして、どうも線がちょっと緩くなってて、で、夜のうちにどんどん抜けてってたみたいで、で朝からもう裸になってからでしたからね、気づいたが、でも仕方ないんで、もうお湯じゃんじゃん出してですね、んで風呂入ってですね、ちょっとやっぱりね、風の時にああいう寒い目に遭うのは勘弁してほしいなっていう感じだったんですけども、今日はですね、ドロロという、テーマでいこうと思うんですけども、明日からですか、東宝系の劇場で、公開されるそうなんですけどもね、今度は実写でやるということで、私の世代ですとね、ドロロと言いますと、やっぱりこうアニメの方で、日曜日だったかな、日曜日ですね、7時半ぐらいから確かやってたと思うんですけども、白黒でね、まだもうぼちぼちカラーになるっていう時代だったんですけども、なぜかあれわざとだと思うんですけどね、白黒で作ってましたね、なんかね、なんていうかね、重苦しいね、すんごい重苦しいアニメだったのを覚えてますね、曲はね、なんかふざけたような曲だった、ね、ほげほげたらたらほげたらぽんほげほげたらたらほげたらピーとかいうようなね、なんかそんなようなおどけたような歌だったんですけどね、話はですね、まあこれから映画行かれる方とかおられると思うので、全部は話しませんけどね、まあ、大体どんな話だって、まあでもチェックしてる人はまあ大体知ってると思うんですけどね、まあほんで映画になるとまた全然違う話になっちゃってたりしますからね、まあざっとあらすじを言いますとですね、あるこう戦国の武将がおるわけですよ。でそのお父さんがですね、お父さんというかそいつがですね、天下を取りたいと、で、悪魔じゃないな、魔王みたいな、まあなんかとにかくそういう妖怪みたいなんですね、に、私をその天下を取らせてくれと、でその代わりに明日生まれてくる予定の自分の子供の体の部分をみんな好きなとこ取っていいっていうことで、で、祈るわけですよ。ね。で、雷かなんか落ちるのかな。で、まあ願いが聞き届いたんやなっていうような感じなんですけども、次の日、もう叫び声とともに赤ちゃんが生まれるんですけども、その子が、目も鼻も耳も何もないんですよ。そういう手も足もない、ただのだるまみたいなね感じの赤ん坊が生まれて、でもこんな子は捨ててしまわなければということで、船に乗せてですね、なんか藁で組んだようなやつで、でそれで流しちゃうわけなんですけども、この辺の下りがですね、日本書紀とかに出てくるね、昼子、いわゆる恵比寿さんですね、恵比寿さんが生まれた時、イザナギとイザナミが一番最初に子供を作って失敗しちゃうわけですね。作り方わかんないもんだから。で、生まれた子供がそういう片輪の子だったということで、流しちゃうっていうシーンがあるんですけど、それとまあよくダブるんですね。で、その子供をですね、医者が拾うんですわ。昔のブラックジャックみたいなおっさんがおりまして。で、そのおっさんがですね、元武士だったのかな、自分の持った刀を腕につけて、で、いろんな部分をこう義手をつけたりですね、 目は義眼つけたりですね、でそんな感じでこう一人のこう ちゃんと普通に見える子供を作っちゃうわけなんですね。この辺の下りはブラックジャックでいうとピノコなんかが近いですね、こんな風にしてですね、でどんどん成長していくわけですよ百鬼丸は。ところがやっぱり妖怪にこう捕らえちゃった子供ですので、ずっと妖怪がこうつけて回るんですね。でまあ彼が主人公なんですけど、もう一人主人公が出てくる、これがタイトルになっているドロロという、コソドロなんですけども、でクソガキみたいに見えたんですけど、実は女の子でね、映画の方では今回柴崎コウさんがやるんですか、もっとちっちゃかったですけどね、アニメでは、で、その子はですね、まあ泥棒なわけですよ、で親父さんがね、なんか盗賊かなんかの親分で、でも殺されちゃうんですね。で女盗賊だった母親と一緒に逃げるんですけどもね、まだ赤ちゃんの頃ね、そのドロロが、そのくだりがね、ドラマチックでしたよ。アニメの方でもこう寒い雪の中をですね、こう体なんていうの、着物の中にそのまだちっちゃいドロロを入れてね、で抱っこして歩くんです、寒いから。で炊き出しかなんかやってるんですよ、お坊さんがね。で熱々のこのおじやかなんか、おかゆかな、おかゆかなんか、おじやじゃないな、おかゆかなんかをこう炊き出しかなんかしてるんで、器がないもんだから自分の手でね、そのもうグラグラ煮立ってるやつをって、もう器がありませんからここにお願いしますって言ってね、でそれをドロロに食べさせたりして、でその後死んじゃうんですね、雪の中で。母ちゃんだんだん寒くなってきたよって言ってね、なんかそのシーンなんかもね、すごい。で、また手塚さんの作品って言ったら可愛いんですよね、子供がね、すんごい可愛く描いててね。でそれがアクタレのガキになるんですけども、でそいつがこう百鬼丸 の, その腕についてるその刀を狙ってて、いつか取ってやろうということで、で2人でこうずっと旅をしていくんですけども、そのたんびにこうですね、妖怪が出てくるんですね。でそれを1体倒すとですね、その自分の体が戻ってくるわけですよ。例えばその目を取った妖怪を倒すとですね、自分の義眼がポコッとして出て、でその中からこう自分の目が生えてくるんですね。ここでそういう風にやって48箇所ね、なんか四国のなんかお遍路の旅みたいなんですけども、48箇所その妖怪に捕らえちゃいましたから、それを全部こう取り返さないといけない、そういう旅なんですけど、ね、でそのたんびにこう一つずつ体が戻っていくわけなんですけども、なかなかね、よくそういう発想がよく浮かんだなっていう、さすが手塚さんだなっていうことで、私一番好きなのは手塚さんの中ではね、火の鳥が好きなんです。で次にこのドロロかブラックジャック、この辺がね、大体同じぐらい好きですね。でも未だにドロロの単行本持ってましたね、たまに読んでますけどね、時代劇、この人この頃の作品がそうなんだと思うんですけども、白戸三平さんとかね、あの辺がこう時代劇書いた時代だと思うので、でやっぱり時代劇ってのは結構受け入れられたんでしょうね。今はちょっと少なくなってますけどね。で、それとこのなんか水木しげるさんが有名だったから、それと妖怪を混ぜてなんかこういう話を考えたんだとかっていうんですけども、まるっきりもう手塚色のすごい強い作品になってまして、でテーマがねやっぱ重いんですね。百姓一揆が出てきたりとかね、でこう民衆の怒りが常にこう戦をしているその武士の方に向いてね、その権力に対するなんか怒りみたいなのが根底にあったりして、だからなんかテーマ自体も重いし、子供がすっと分かるような、作品じゃないですね。これはかなり奥深い、深いところをこう書いてる作品でした、これは機会があったね、映画の方で見られるのもいいですけどね、明日から公開ですんでいいんですけども、原作の方をねぜひとも、読んでいただきたいですね。これは本当名作だと思います。宣伝でテレビでよくやってますけどね どうもあの CG の使い方が日本はちょっと雑っていうんでしょうかね、ちょっと使いすぎじゃないかなみたいな感じがしてて、なんかまあ一応見ようとは思ってるんですけどね、もうちょっとなんか使いようがあるんじゃないかなっていう、なんかさじ加減を間違えてるようなね、 CG ばっかり頼ってるような感じになってなけりゃいいなと思いつつ、思いつつもいい話なんでね、がっかりしない作品に、仕上がってると、映画の方もね、いいんじゃないかなと思っております。本当いい作品なので、皆さんぜひ読んでみてください。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。